最近のポッドキャストで話した美術展見てきたんですよ、
う
ん、
お、どうでした？
話してたのはテート展とガウディとサグラダ・ファミリア展だったと思うんですけど、
うんうん、
その2つとプラスでデイビッド・ホックニーっていう人の展示会が清澄白川の方でやってたんですね、
うんうん、
その3つに、まあ、最近行ってきて、ホックニー展が一番良かった、個人的には
。ほう、何が良かったんですか？
作品作品も良かったし、展示の雰囲気というか流れもすごく良くて、うんうん、あとホックニーはまだご存命で結構なご高齢なんですけど、
うん、
最近の作品は iPad を使用して描いたりしてて、
へ
ー、でその絵の出来上がる過程みたいなのがデジタルアートって残るじゃないですか、筆跡というか、うんうん、そういうのを早送りで見せてくれたりして、う
ん、面白いね。なんか漫画家さんがさ、たまにやってたりするけど、
そう、消して書いてとかいう繰り返しの映像とかも見れたりしてよかったですね、
うんうん、
興味深かった。ちなみにサグラダファミリア展は、まあ、結構お盆の最中に行ったのもあると思うんですけど、本当芋洗い状態で、
ひえ
行列をしながら作品を見てるみたいな感じで、結構私的には体力の限界でした。
うん、大変だそれは。
うん、まあ、デート展もやや人が多かったの、うん、でもよかったな。
うん、
全体的に綺麗な印象を受ける絵が多かったかな。
うんうん、強いておすすめするならホックニー展。
うん、ホックニー展がいいですね。
はい
了解です。でもう一個ちょっと最近のポッドキャスト関連でさ、
うん、
あんまりうまく言えてなかったなってことがあって、
ほう、
転職について話したかやったじゃないですか。
ありましたね、ゆうちゃんの転職。
そう、でその回で、まあ、いわゆる採用手と言われるエージェントさんに対してちょっとあんまりだったみたいな話をしたと思うんですけど、
うん、なんか期待してたような動きは思ったほど見られなかったみたいな話。
そうそうそう、でね、その時に言いそびれてたことが一個あって、
うん、
私絶対にこの時期に転職したいって思ってたわけじゃなくて、
うん、
その1年後までに転職をしようかなって思ってたんですよ、
うんうん、
ワーホリの年齢制限的に、
うん、
だから前転職活動をやってた時期に無理だったら1年後に再チャレンジしたいから、書類とかで落とされた場合にどういう点が至らなかったのかとか、何を企業さんが求めてることが多いのか、フィードバックを欲しいってお願いしてたんですね。
うんうん、
まあ、それはエージェントと、企業さんから直接もらえれば嬉しいし、まあ、エージェントから見てっていうことでもいいっていうふうに伝えていたのに、なんか全然このフィードバックが1回ももらえなかったんですよ。
はあ、他のエージェントさんからはあったの？
具体的にっていうのは少なかったですけど、やっぱり、まあ、一般的にとかエージェントから見てみたいなことは結構コメントしてくれたりしている担当の方が多くて、
それはいいね。
そう、だからこう質問に答えで返してくれないみたいなやり取りがすごくストレスだったっていうことも言いたかったって思ったのでした。
大手やのにっていうね。
うん、
了解です。
はい、それでは今週の
おめきやす。
改めましてご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人が気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あったことを紹介しながら耳豆口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうちょっと寝起きすぎて声がいつもより低い気がするな。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい、今回はね、そう、いつもと違う時間で撮っているのには訳があって、話したいことがあったんですよね。
はい、バチェラージャパンシーズン5が最終回配信されるということで、もうこれは感想会を早く出さねばということで早朝から収録をしております。
時差があるからね。ありがとうございます、早起きしてもらって。
いえいえ。というわけで、バチェラージャパンと何かというと、一人の独身男性であるバチェラーが、性格も恋愛観も違う女性参加者たちとゴージャスなデートを重ねながら真実の愛を見つけ出す刺激的な旅の日々を追う恋愛リアリティ番組です。で、シーズン5が8月の頭から配信していて、5代目バチェラーになったのはバチェロレッテジャパンシーズン2で最後の一人に選ばれず番組を去ったバスケットボール選手の長谷川圭一さんということで、前回のバチェロレッテの話をした時に多分長谷川さんの話ちょっとしてますが、この長谷川圭一さんがバチェラーとして戻ってきたということですね。
はい、
前回手にすることができなかった真実の愛を見つけるべく旅への参加を再び決意。16人の個性的な女性たちとロマンティックな恋愛模様を繰り広げる今回の舞台は太陽の国メキシコ。情熱的な愛の物語が今始まるということで、メキシコ行ってましたね。
メキシコ行ってましたね。結構長い間行ってましたね。
ね、いいな、メキシコ行きたい。
今回は今私たちは7話まで見てる。
7話まで見ました。
そこまでのネタバレを含みながらやいのやいの話していこうかなと思ってます。
はい、やいのやいのさせていただきます
メキシコいいよな。行ったことないんですけど、あの死者の祭りとかすごい楽しそうやったし。
あ、死者の日のね、メイクが、ね、坂東さんが一番似合ってたわ。
わかる、うん。あとインタビューとかさ、もう頭に入ってこない。これ誰やっみたいな
メイクがね
がっつりしてるんでね。はい、まあそう、じゃあ最初の方から行く。なんとなく
行きますか。
最初の方っていうのはさ、こう1話2話3話ぐらいでこう脱落していった人って印象が薄いからさ、あんまり話せる人もいないし、うん、デート自体もどうだったかな。
そうね、 まず前提というか、最初のなんかびっくりしたのはバチェラーが長谷川さんってみんな事前に知ってて参加して、うん、たじゃないですか今回の人たち。
うんうんうん、
それがおおと思って。
え、今までもそうじゃないの。
今までは多分誰が来るかとかどういう人が来るか、その初めてのカクテルパーティーで初めましてってするまで知らなかった気がする。
そうなんや。私バチェラーが見るの初めてかも。
あ、そうか。
うん、
そうだから、そもそも集めた人たちがその、うん、バチェラータイプかどうかみたいなところからだったんだけど、
そう
そう、うん、基本的には多分今回の人たちはみんな長谷川さんって分かってきてるから、
うんうん、
一応タイプの人なのかなみたいな
あー、なるほどね。なんか今までってバチェラーになる人ってさ、
うん、
顔もいわゆるイケメンでお金も持ってて、うん、みたいな、
うんうん、
こう本当にキラキラしたこうザ成功者みたいな人が多かった印象なんですけど、今回、うん、長谷川さんはまあ顔は好みがあるでしょうし
背は高いよ。
身長は高いですけど、経営者としてもまだ駆け出しというか、スポーツマンを引退されて、
うんうん、
これから頑張っていこうっていう人なので、
うん、
これまでのバチェラーのイメージで参加すると想定とのギャップが激しいから開示したんじゃない。
あー、なるほどね、
うん、
思ってたんと違うってなっちゃうってことね。
うん、それがいい方向に転ぶ人もいるやろうし、そうじゃない人も一定いそうじゃない。
うんうん、確かに。そうだから、なんか最初の1話とかぐらいのインタビューでもうすでになんか女性陣が、うん、長谷川さんかっこいいみたいになってて、おー、みんないろいろ違うなーって思ったっていう、うん、
なるほどねまあ対面したらかっこいいのかもしれないですけどね。
うん
優しそうやし、身長も高くて、
うんうん、いや1話2話あたりさ、なんかもうスーツがさ、着てるスーツがあんまサイズ合ってなくて、多分、
う
ん、
あ、そう、
ズボンがさ長すぎるのかな、なんか余裕を持って 長くしすぎたのではみたいな。まだ身長伸びるって思ってたんかなぐらいのなんかダボってしてて
中1の制服やん、
そのシルエットちょっとみたいな個人的には。
あ、そう、
もうちょっとスタイリストさんなのか、なんかあれ本人用意してるわけじゃないよね多分。
違うんじゃない。あんなタイプのスーツ、うん、そうそう日常で着ないでしょ
そうだよね、
うん、
まあ多分規格外サイズだったんだと思うんだけど、うん、ちょっとこうピシッとなってたらさらにかっこよかったのではないからなと思ってた。
それは見た目の部分ね。
うん、
中身で言うと、最初これ多分ネット上でもあと番組の中の女性陣の中でもあの一部の中から大批判があったのが、
うん、
子供ありきで話を大人数で進めるくだり。
はいはいはい、どういう家族がいいかなみたいな質問を5人か6人ぐらいいるところでしたんだよね。
そうそう、聞き方も確かちょっと正確に覚えてないですけど、子供にはこういうふうに僕は接していきたくて、みんなはどうみたいな、こう子供を持つ家庭を築いていきたいと思うんだけどみたいな投げかけもあんまりなかった印象なんですよね。
なるほど、確かに子供いる前提で喋ってたかも。
うんうんうん、ね、それはまあちょっとパートナーとすり合わせていくのが良いのでは、ね、って思った人が言っていたし、結構 私の印象では参加女性の中でそれに対して非難してるのは、うん、年齢が一定高めのメンバーが、うんうん、
30代ぐらいの人たち、
うん、そうそう、えみたいな、多分周りの人たちもいろんな家庭を築いてるのを見たりとかこれまでの経験とかあって、
うんうん、
そんな明けっぴろげにこうみんなでワイワイ
、ね、そうよ。いやそれがさ、長谷川さんが例えば20代後半とかだったらまだ全然いい気がするんですけど、うん、彼37歳なのよ。
いろんな友達いたでしょって思っちゃいますけどね、
うん、それもあるし、なんか本人の年齢的にも多分そういう、まあ女性は特にさ多分タイムリミットみたいな話とかある気もするが、
身体的にね、うんうん、
そうそうそう。いや男性側もさ、ちょっともう40見えてきたらちょっと それはさすがに意識しといてほしい、
うん
うん、あとはまあこれは結構個人的な価値観だけど、
うん、
子供がいなくても一緒にいたいって思う人と家族になった方が幸せだと思うよ。
うん、そうね。こうアンコントローラブルな要素じゃないですか、子供ができるも、まあ
うん、
ある程度は選択できるにしても、どんな子供ができるのかとか、
そうね、
どういう家庭のメンバーにお互いになり得るのかっていうのは結構家計だし、
うんうんうんうん、
なんかそれがあってもなくても、その要素がどんな要素であっても仲良くなれる人とまずパートナーになった方がいい気もしますよね。まあ完全に他人事ですけど。
そうね。でまあこのさ会話とか長谷川さんの投げかけに対して、
うんうん、
大野さんっていうこの
方は鍛え抜かれた甘えん坊っていうキャッチコピーの人ですよね。
そうそうそう、
パーソナルトレーナーやってる人、
うん、でこの方がその後に、まあ、2人になった時にああいう会話っていうのは、まあ、もうちょっと一対一でしたりとかいろいろな事情があったりするから、
うん、
もうちょっと気使ってした方がいいんじゃないみたいなことを直接長谷川さんに言ってて、しかもなんかこんなこと言ってごめんねみたいな体で言ってて、
優しい、
いやめっちゃちゃんとしてはると思って
本当に優しい
ね。
なんていうかこう私もあーって思うことを生きててあるけど、全部伝えるのって結構エネルギーいるし
うん、うん、
こうましてこうやってカメラが回ってて、
うん、
こういう選ばれ続けなければいけないというルールで一応参加してる旅で、
うんうん、
こうおこごとみたいなこと言うのってすごくリスキーですよね。
そうだよね。なんか この回で落とされたら本当なマジで見る目ないわって思ってたけど、一応通過して、まあ、次で落とされる
んですね
やっぱダメだったんかいっていう。
そうですね、3話で落とされてました ね。4話目以降ぐらいも参加してる人たちは結構デートとかこう会話とかインタビューでも印象に残ってるんですけど、
うんうん、
そこまででこう脱落してしまった7人は
うん、
大野さんを含めて、まあ、今のシーン以外はあんまり印象に残ってるところないんですけど、なんかありました？
私斉藤由衣さん好きだったんですけど、うん、芸術家、現代美術家の人。
あ、はいはいはい。そ
う、何が良かったかっていうと、なんか楽しいですかって長谷川さんに聞かれて、うん、お腹空いてますって言ったところが好きでした。
可愛い。そうです、
ね、そう、だいぶマイワールドがありそうな感じが
うんうん、そうでした ね。
もうちょっと掘り下げてほしかったな。
うん、あんまり人間性がわかるほどこう話されてる印象なかったんですよね。
なかったね。うん、
ね、
まあその後も別にそんなにない気もするんですが
うん、そうね。
まあじゃあその後の人たちいきますか。
うん、そうですね。4話目以降で脱落していった人たち、う
ん
う
ん、
4話だと、小清水梨沙さん、キャッチコピーが恋愛に求めたいのはファンタジーって言って、
実家が呉服屋さんなのかな、
長野で。そうですね、呉服店やられてるっておっしゃってて、うんうん、結構インスタとか見たらコスプレとかもしてるみたいで、こう見た目がこうハーフっぽい西洋っぽい顔立ちをされてるのかな、うん、でキャラクター、そういうキャラクターになりきったこう写真とかをたくさん撮られてたりして、めちゃくちゃ可愛いですね。
似合いそう。
うん、あのディズニーのキャラクターとかさ、
あープリンセスとか
ドレスアップして、そうそうそう、うん、すっごく似合ってる、可愛い。
確かに。
うん、であともう一人、シュウさん、シュウさんめちゃくちゃ性格良さそうですよね。
うん、シュウさんは友達になれそう
なれそうですよね。え、な シュウさんがそうしてなってくれるか分かんないけど、みんなの笑顔よりそろそろ自分の幸せっていうキャッチコピーのフードアドバイザーをされてるのかな、
うんうん、
最新のトークセッションみたいなところでメンバーが選ぶ一番性格のいい人みたいなので、
うんうんうん、1
位に選ばれてたりとか、メンバーっていうのは女性メンバーですね、
うん、
とかその選ばれた理由として紹介されてたのが、メキシコ料理が合わない子たちに、
うん、
ビラの冷蔵庫にある食材で日本料理とか作ってあげたりしてたっていうのとか聞いて、うんうん、すごい一緒に生活していくのになんか嬉しいっていうか、
うんうん、
キャッチコピーはみんなの笑顔よりそろそろ自分の幸せって書いてるけど、全然まだみんなの笑顔重視で番組撮ってたんじゃないって思っちゃった、ね、ちょっとこうなんか芸人さんっぽい表情したりとか動きとかしたりとかもしてましたしね、
ひょうきんな感じの、
そうそうそ う,
そう
すごい優しそう、
メイクがさどんどん面白くなっていくじゃない、
そうやったっけ
最後のあのトークセッションの時とかもなんかクレオパドラみたいな格好してたし、あ
そ, う、うん、
その前の最後ローズセレモニーで落とされる回の時もフリーダ・カーロっていうアーティストの人がいるんですけど、メキシコ人の、
うん、
もうその人にしか見えない、
へえ、あそうなの、
絶対意識してやってると思う、
あそうなんや、
うん、
これ全体的に女性参加メンバーの話なんですけど、
うん、
あ小清水さんと竹下さん以外あんまり女性メンバー全体的に長谷川さんにぞっこんって感じじゃない印象を受けてて
そうなんだよ、そうなんだよね、最初に言ったようにさ長谷川さんって分かってきてるから長谷川さんいいなって思ってる人たちのグループのはずなのに、
うん、
なんかそんなにみんな恋に落ちてないんだよね
いやそうですよね
残念ながら
そうだからだからこそなのかもしれないんですけど、結構女性同士のこう、うん、友情じゃないけど関係性が良くなって深まっていってるなって見えるシーンが多かったなと思ってて、
うん、まあ、逆に言うとそれしか撮れたくなかったんじゃないっていうね、
うん、そうなのかな、
だからそういうストーリーにした方が、まあ、
まあ綺麗でワイワイ言いやすいのかな、
うんうんうん、
まあ、それはありそう、
豆キャスト次いきますか、次第5話で落ちたのが栃木愛車さんと、うん、月田ゆりさん、
うん、愛車ちゃんめっちゃ可愛くない、恋の競争も嫌いじゃない、
いやもう美しいよね、
うん、もう立ち姿とか動きとか もうすごく綺麗だし、
うん、
話してることもすごく愛嬌があるというか、
そうだね、
うん、本当は可愛らしい感じの印象を受けてましたけど、
うん、
ただ全然長谷川さんのこと好きじゃなさそうでしたねこの子特に
そうね、
だって忘れてると思う圭一みたいな感じだったじゃないですか、
うん、うん、確かに何かあんまりデートに誘われなかったね、
うん、うん、1回ワンワンデートに行った時もなんかキャーみたいな、
あジップラインに乗ったやつだ、
指原があまりに良くなかったので批判してた、
うん、
あのデートと、まあ、あとプールにも入ってたけど、
うんうん、
ずっと体を動かしてたりとかするとあんまり深い話とか性格が垣間見えるようなシーンなかったのかなと思って見てましたけどね、
そうね、まあ、本当はプールのところでそういうなんか会話になる三段だったのかもしれないけど、
あんまり
なってなかったね
そうですね、あと月田さんはさやっぱり大見せ場あったじゃないですか、
うん、ストールンローズのとこ、
そう
、うん、
あ面白かったね、
いや難しいよね、
まあ、メインは竹下さんと月田さんがよくわからない話し合いをされてた印象だったんですよね、
よくわかんなかったね、
うん、ま、竹下さんはさよくわかんなくなかった、なんであんなロジックが通ってないことに対してみんなが説得されるのかすごく不思議なんですけど
勢いだよ勢い、
途中でだって尾崎さんとかさ言ってたやん、
うん、
それやったらみんなに譲ってあげた方がみんな納得感あるけど、みたいな、うん、そうなんですよって思って
ね、あれそこはさ誰も行かないっていう選択肢はなんかなかったんだなと思って、
うん、確かにね、
うん、まあそれはそれだったら私が使うわって竹下さんが言うんだろうけど、
うん、
なかなか 月田さんなんか大変そうだなと思って
月田さんは自分のペースではやっぱりこういう番組の中では生き残っていけないんだなっていうところだったんでしょうね。
うん、でも彼女は職業もっと外資系企業法人営業になってるんだけどさ、
うん、だから辞められたんじゃないですか
おい
あの人には向き不向きがありますからね、
はい、そうね、はい、まあ、仕事の話はスラスラできる人でも恋愛の話となると自分のこう気持ちを言語化するのは難しいっていうパターンもありからね。
はい、
はい、第6話で落ちたのが鈴木ひかりさんと尾崎舞さん、
うん、鈴木さんは MC 陣から大絶賛されていた笑顔が素敵な感じの、
うん、そうね、
ただちょっとやっぱり気強そうやなみたいな
確かに
印象でしたけどね。
その2人は結構バチェラー最初の方からのお気に入りで残してたんだけどここで落ちるという、う
ん、この2人はバチェラー顔好きなんやろなって思ってたんですよね
そうだろうね
シンプルにめちゃくちゃ可愛いと思う私は、
うん、まあ、みんな可愛いんだけど、
あ、もちろんね、
なんか長谷川さんに刺さってたよね、
うん、
うん、
あ、そう、鈴木さんさっきちょっとストールンローズが出てきたタイミングの話し合いの話しましたけど結構ハキハキ物言うタイプやなっていうイメージでしたね、
うん、そうね、なんか言ってることは思ってること感があったよね、
うん、そうですね、
うん、まあ、逆に尾崎さんはすごいなんか考えて発言してそうな、
うん、トークセッションの時もそうだしストールンローズのあの話し合いの場で最後結論に持っていった一言を発したのも彼女だったじゃないですか、
うんうん、
そこら辺よく考えて発言したりとか、
うん、
振る舞ってるんだろうなっていうところが見えて、まあ、あと笑った感じがすごい可愛い
そうね、
社長秘書されてるんですね。
そうそう、
恋の合理主義者、うん、まあ、合理的ではある気がする
うん、はい、
うん、
で一番最近の第7話、
うん、
で3人残ってて1人落ちたんですが、
竹下さんが落ちましたね。
うん、落ちました。
竹下さんは本当に一途に一直線にいっぱい
竹下さんは、34歳メイク講師で東京都の出身で、お家もね、なんか家庭もすごく和気あいあいとした感じのご家族で、
うん、最終話だっけ、私友達と一緒に見たんですけど、
うん、
その子はこれまでのバチェラーも見たことがあったみたい で、
うんうん、
でバチェラーを参加女性の方々がお家に連れて行った時にお家の人たちは結構こう品定めするというかウェルカムじゃない雰囲気のことが多かったっていう風にその子は言ってて、
うん、確かにそうかも。
でただ竹下さんの場合は結構ウェルカムな感じというか、
うんうん、
いい雰囲気であの場を終えられていた印象があったみたいな話をしてました。
うん、確かに
そう、
そうだと思う。
そうなのか。
いやし、もうなんか最後の恋にしたいとかもう結婚しますみたいな前提だったら私は竹下さんでしょって思ってたから、うん、ここで落ちたのはすごいなんかびっくりしたし、ケイチ結婚する気ないんだなって思った
ああ、そうですね。
あ、恋愛がしたい人なんだなと思って、
うん、竹下さんはすごく第7話の見せ方もうまくて自分の仕事をしている一面も見せてたし、
うん、
友人を紹介したのも彼女だけだったと思うんですよね、
うんうん、
でご家族ともお話ししてたし、
うん、
もういろんな方面から自己開示してるというか。
そうなのよ。でしかもさ、長谷川さんが言ってたなんか家族になりたい人って、
うん、
こう辛い時でも支え合えるとか、あと、
うん、
まあ、尊敬できる人で、
うん、
家族仲よく過ごしていきたいみたいな感じだったじゃないですか、
うん、
これも竹下さんやんっていう。
あの妹さんのリエちゃんって呼んでたの可愛かった。お姉ちゃんリエちゃんって、うんうん、ね、結婚するなら竹下さんっていうのは本当になんかそんな気がするけど、
うん、
ねえ
ねえということであと2人残ってるのが大内優里さん28歳飲食店経営者と西山真央さん26歳、大分県出身、男前な女友達は卒業しますっていうキャッチコピーの人、うんうん、これ西山さんは私とゆうちゃんは結構最初の頃からのこの人推しっていう人で残ってますね、
うん、残ってますね。
でなんか声とか喋り方が好きなんだよね。
お この人結構身長ありますよね。
うん、背高い。
ね。で、結構モデル活動とか多分あんまりしてない感じみたい。
うん、だと思う。うん。
で、なんで参加しようと思ったのかはちょっとわかんないぐらい、こうピュアな人材というか。
そうだよね。
うんうん。あの男の人が幸せにしてあげるねって感じより一緒に幸せになれそうな雰囲気はありますよね。
うんうん、そうだね。
うん、こうお互いにお互いをこうチアアップできるというか。
うんうんうん、なんかあの家族とのシーンで特になんかお兄ちゃんとのやり取りみたいなのがすごい、
うん、
あこういう感じで育つとこういう感じになるのかなみたいな、
うん、
なんか男の子と遊んでそうじゃん。
うんうんうん、そうですね。
もうこのお兄ちゃんに対して余計なこと言うなよみたいな視線が、
うんうん、
すごい共感を呼んでいた私の中で。
この西山さんって過去の話とかこういわゆるちょっと深い話みたいなのって長谷川さんとしてたんでしたっけ？
いやあんまり印象ないな。
だからどういうやっぱ雰囲気で残していってるのかな、フィーリング的なところ。
うん、そう思う。
そう、西山さんもさあんまり深い話してないけど、大内さんも、
うん、思ったそれ。
ただカクテルパーティーとかでたまに話してるシーンが映像としてパッと映ったりしても、
うんうん、まあ、全部はね流れてないから、
うん、だから結局何話してるのかよくわかんないですよね、
うんうん、
そもそも大内さんに関してはさ、
うん、
ワンワンデートがメキシコ最後のデート1回だけだったと思うんですけど、ストールンされちゃったから。
あ、そうだそうだ、馬に乗っていくはずだったのがそれなくなって、
なんかレストランの中をあっち行ったりこっち行ったりしてご飯食べたやつじゃん。
あー、あれも謎だったよね。
うん、そうで、大内さんその1回やったワンワンデートの時に、
うん、
ローズを渡してもらってたんですけど、あれ意外すぎませんでした？
いや、そう、急展開すぎてえみたいな、どこが刺さったみたいな、急になんか好きみたいな言い出して、その長谷川さんが、
うん、
どうしたみたいな。
そうですよね、
どこのタイミングでスイッチ入ったのって感じだった。
いや俺本当に好きだと思ってるよみたいな感じでローズ渡してたけど、それはどうしてと思って、
分からん。だってその前にさ長く会話してたのってさ、うん、あのなんか大内さんが質問めっちゃ考えてきて二人でこう喋って、距離はちょっと詰めないでくださいみたいな、
うんうんうん、
やってた時だったじゃない。であの印象だったからさ、なんか恋愛になる距離感じゃないよなと思って。
いやそうですよね、それが大内さんのあれなのかな、うん、やり口なのかな。彼女は
分からん、
すごく人気のキャバ嬢だったんですよね、もともと。
まあ、なんか最初の方でキャバ嬢って言ってたか。
うん、もともとキャバ嬢やってたみたいな、
うんうん、仕事頑張ってきてみたいな、
うん、
で今お店とかなんか会社もやってるみたいな話をしてたね。
いやそうだからさ、トークで盛り上げるとか、
うんうん、
追わせるみたいなのは一定上手なのかなとは思って見てたんですよ。
なるほど。いやでもこのさ、ずっと丁寧語で喋ってるじゃん大内さんは、もう今に至るまで、
うん、たまに外すみたいなね。
でお母さんとの時は親しげな感じで喋ってて、
うん、
その落差を見ちゃうとなんか全然可能性なくないっていう。
え、でもチューしてたやん。
チューしたけどさ、結構なんかグイグイというか、長谷川さんから
あっちでもこっちでもチューするなって思ったけど。
何、好きって言ったらチューしてあげるゲームみたいになってよろしくない、ね。いやさ、よろしくないっていうのさ、後からこれさ、カップルになった人と見るでしょっていう。
大内さん、他の人たちがさ、デートしてた内容のうちの一つでさ、
うん、
ウェディングフォトを撮るみたいなやつあったじゃないですか、
うん、
あれ見て、付き合ってもないカップルがウェディングフォトを撮るのはちょっとっていうコメントしてて、もう、うん、まともなマジックにかかってない人ここに来てはいけませんって思った。
かかってないよね、冷静だよね。まあ、最後の予想とかにも関わってくるんだけど、最終的にバラ渡されて断ってほしいんだけど、うん、これはもうちょっと新規性、今までなかった終わり方、
やっぱり無理でしたみたいな。
そう、ちょっと私じゃないと思うって言って断ってほしい。
そのパターンありなのか。
いいんじゃない、ダメかな。でもそっちの方がリアルじゃない。
うん、そうね。
あとさ、なんか大内さん選んだとしてさ、今すごい長谷川さんがさ、オラオラっていうかさ、
男性感出してきますよね。
ここそう、男性感出して上から来てる感じがするけどさ、 多分経営者としてはさ、大内さんの方がさ、キャリア長いしさ、年収も上な気がするんですけど。だから、
うん、そうね。
一緒にいるってなった時に、このオラオラキープできないでしょって思って。
折り合いがつかないシーンがすぐに来そう。
どうするって感じ。なんかあんまり現実味が。
うん、そうですね。
最後どっちと思いますか？
大内さんに渡すと思う。
本当？その心は。
え、恋愛したそうだから。
確かに。
最後に残った3人で言うとさ、結婚に一番現実的に向いてそうというか、
うん、うんうん、
まあバチェラーの番組上見えてる性格とか要素とかを考慮した時に、竹下さんが一番スッと結婚しそうっていう印象が強くて、
うんうん、
でその次に、西山さん。
そうね、まあ、生活をしているイメージがつく
し、その性格的にも、
うん、
2人でパートナーとしてやっていく時に支え合えそうなイメージがすごくある。
うんうんうんうん、
それはまあ西山さん側が長谷川さんとうまくやっていけそうっていうのもあるし、
うん、
なんか一人でもすごく安定して前にズンズン。
そうだね。
そう。
精神が安定していそう。
な印象があってすごくいいと思う。大内さんの場合は、パートナーうんうんっていうより、その前の恋愛のフェーズを長谷川さんは楽しんでる。
うん。
こう、
そうだね。
自分がリードするとかさ、自分がいわゆるバチェラーっぽく振る舞うみたいなのを楽しんでるイメージが。し、うん、一番バチェラーやってなかったら付き合ったりとかこういうデートとかを繰り返す関係に至らなそうだなとも思う、長谷川さんが。
あー、確かに。いや、そうなんだよな。なんか本当に真実の愛を探しに来てる人だったら西山さんを選ぶと思うんだけど、今回長谷川さんは私もゆうちゃんと同じく大内さんを選びそうな予想。その上で大内さんに断ってほしい。
断ってほしいですね。
断ってほしい、マジで。いやー、なんだろうな。なんかさ、そのさっき言ってたこう求めてる人みたいなのに合致してる人を必ずしも選んでるわけではなさそうだし、
うん、
でかつなんかいろいろこう分かるみたいな、その価値観が一緒の部分があってみたいなこと結構何回か言ってるけど、会話してて私はこう思うんだよねみたいなことを女性側が言った時に、長谷川さんがなんか俺も同じって言って終わりみたいな結構何回かで、
うん、
いや同じとかじゃなくて結論が同じとかっていうこともそうなんだけど、それをはっきり言うことよりもどうしてそう思うのかの方をさ、ちゃんと言葉を尽くして説明してほしいというか。
うん、
なんか例えば大内さんがなんかうちはお母さんとおばあちゃんの家庭で、その長谷川家とはちょっと多分こう構成とか環境が違うと思うんだけど、
うん、
そういうのは気にならないかみたいな話をした時に、いや全くって言って終わりみたいな。
確かにね。
え、なんでっていう。いや、なんかそこをさ、例えばなんだろうな、なんか別に正しい形がどうとかっていうことではないと思うしとか、なんか別に自分の家族だけが正解って思ってるわけではないしとか、なんかそういうさ、なんかどういう思考回路で全く気にならないになってるのかっていうのがわかんないわけ。
うん、言ってることわかる。
そうで、しかもめちゃくちゃ言い切っちゃうからさ、え、なんでとかもちょっと聞きづらいのかわかんないけど、あんまりさ聞かれてなくてさ、
う
ん、
そうですね、
説明もされず、いや、そこの結論はもちろん知りたいんだけど、どうしてそう思ってるのかを喋ってほしいなーみたいな。価値観のすり合わせするときってそっちの方がむしろ大事じゃないみたいな。
うん、そうですね。その点女性は結構そういう考えてる過程とか、
うん、
自分の経験とかをすごく言葉にするのが上手い人が多いのかなと思ってて、
うんうんうんうん、
竹下さんが去る時にちょっと下でお話をしたいっていう風に長谷川さんが言ったことに対して、ごめんなさいって言って断って、で今この結果は受け入れてるけど真剣にこの度に参加してたから、ここで話を聞くのは辛いからっていう風にこう思ってることを言葉にするんですよ、
うんうんうん、
素晴らしい。 いやすごいなと思って。
いや納得感があるよね、うん、その方が
そうだよねって思うし、すごく、ま、びっくりした。あんなに言葉でこうすって、ま、 まあ、実際どれぐらい貯めてたのかとかわかんないけど、後からああ言っとけばよかったとか、うんうん、後からこういうふうに伝えておけばよかったってことはいくらでも私も思い浮かぶことがあるんですけど、あの場で選ばれるか選ばれないか、うんうん、まあおそらく本当に分かっていない状態で参加して、
うん、
あんなにアピールしたのに落ちましたってなった時に、あんなにフィットした言葉が口から出てくるの本当にすごいと思った。去り際が本当に良かった。
大して長谷川さんのぎこちない感じもあったけど、ああみたいな。しかも後からありがとうってあの場で伝えれたからもう良かったですみたいな言ってたし、どうなんそれ。
そう思うと竹下さんの運命の相手もやっぱり長谷川さんじゃなかったんでしょうね。
うん、そうね。そのなんていうか言語化みたいなさ、表現する、愛情を表現するとか感情を表現するみたいなことがもともと苦手で、長谷川さんが、
うんうん、
でそれを変えたい、自分を変えたい、課題だと思ったから変わりたい、でバチェロレッテでちょっとは変われた、今回もそれがちょっと裏テーマみたいな感じである的なことを多分最初の方でおっしゃってたと思うんですけど、それに対しては結論をはっきり言うではなくて、それにそこに至る道のりについて説明することも大事なんだよということをぜひお伝えしたいですね、うん、
はい。
何様やねんというね。
まあだいたいバチェラー見て感想を言ってる時点で何様やねんという話ですから、それはそれで。
はい、まあ、今回もあの例の絵の楽しませていただいて、本当にいつも皆さんありがとうございます。
いろんなシーンを映像で撮られて、
うん、自分は絶対出ないけど出てくれる人がいるから成立してるからね。
そうですね、
はい
はい。
というわけで最後、第9話第10話が今週の木曜日に配信されますので、
はい、明日ですね、
待ちたいと思います、
はい。
というわけで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバイ。